さあ、今日のゲストトークの時間はスタジオに NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
前回はご都合はちょっと合わなくて、はい、お休みいただいて、はい、今回2ヶ月ぶりということで、
は
い、
そうですね、
この2ヶ月を振り返ってもらおうかなと思うんですが、まずは今の高平の様子をですね、ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、いかがでしょうか。
だいぶね、秋が深まってきましたのでね、はい、でちょっとここのところ雨もよく降っておりますね。
はい、
田んぼはね、もうみんな稲刈りしてね、でもう一回田起こしって言ってね、はい、田んぼのその稲の刈った後をね、はい、バーッと起こさはるんです、一回ね。
土をですか。
はい、どういうんですかね、下の土を上にっていうか、天地返しみたいにしてね、でそんなしてるところもありまして。
あ、そうなんですね。
で、なんていうんですかね、私は草も、もみじって言うんですけど、
草もみじ、
その、稲科の、まあ、雑草なんですけど、それがバーッと生えていて、それがね、今、赤く紅葉してたりとかね、そんなのが見られたりね。もっと、霧が多いですね。そして、この霧が出てきました。
そうですか。
雲海ですね。もう一面にね、うん。そういうのが見られたりとか、とても綺麗ですね。
いいですね。
こう、高平のね、その山の中腹にね、はい、白い雲がふわーっとなってね、もう、はぁーと思うようなね、景色がね、見られる季節、季節。
上から見たら本当に綺麗でしょうね。は
い、ちょっと高いところにあるんです、だから朝起きたらもう雲海がふわーっと下の方にあって
。すごい
ですよ。なんか、武田城じゃないですけど、なんか、
ね、身近なところで。
そうなんです。
雲海の里ですね。
そうですね。そういうのもありますしね。
そうですか。はい、
でまあ、本当に今だから白菜とかね、そういうの大根とか、はい、もういよいよもうほとんど、まあ、収穫ね、はい、もう随分前から始まってますけど、でそれが畑にだーっとね、
いいですね、
はい、大根がニョキニョキと太く、ヒリヒリ太くなっていくというね、
お鍋に入れて食べていいですけれども、はい、
そうですね。で柿が ね、もう皆さんほとんど取られましてね、はい、渋柿とか甘柿とか、うん、冬柿ですね、はい、そういうのはものも今年はね、豊作なんですよ。
あ、そうなんですね、はい、よく取れたんですね。
でよくそこら辺でね、はい、こうでまた高齢化なさって、そのどういうんですかね、もう取れないね、渋柿の、はい、久保柿っていうのがあるんですけど、それがもうちょっと高く大きな木になってたら取れないところもあって、はい、それが今里山の風景の一つにね、高い木にいっぱいこう、
ま
あ、そんな大きくないんですけどね、まあ直径5センチぐらいかな、はい、それがブワーッと鈴なりになってね、
オレンジ色の、
はい、オレンジのね、
綺麗ですね、
すごい綺麗ですね、なんか里山の風景っていうかね、
いいですね、はい、
それがこれからだんだんだんだんと熟していったら、はい、今度カラスが、ね、
カラスが、
はい、もうそうなんですよ、
食べ頃、
そう、食べ頃をね、ちゃんと知ってましてね、
分かってるんですね、
でもだいぶ冬に近づいて、それがもうだいぶもう売れてね、そしたらね、もうある時カラスがもうすごい鳴くんですよ、そしたらその売れてるいうのを知らせてるんかなんかですね、
なるほど、仲間にね、
そしたらね、もうね、うん、半日ぐらいでね、はい、もう全部食べ尽くすんです。
そうなんですね。
あとカラスが何羽も何羽も集まってきまして、あれも私ね、こちらに来てね、へえ、カラスってすごいんやなってね、みんなで知らせ合って、ね、共にね、なんていうかパーティー開いてるっていうかね、
柿パーティー。柿パーティー。
そうそう。
カラスも柿パーティー。
あれにはね、もうちょっと驚いたことが。でも今は、あ、そうだ、またそういう季節なんやなと思いましたね。
そうですね。これがまた循環でね。
そうですね。
自然と共にという感じがします ね、
はい、だからうちの庭では今は、うん、道断ツツジをね、はいはい、2本ほどあるんですけど、それがもう日に日に葉っぱがね、はい、もう真っ赤になっていってますね。
そうですか、
はい、
うん、今年の紅葉も綺麗に、ま
あ、すごいです、綺麗です ね、
いいですね。
山はね、だいたい黄色が多いんですけど、うん、それでもまあところどころにもみじ植えてはったりね、はい、そんなんしますのでね、まただからあれ ね、
も
う赤が混じってもっと綺麗なとか思ってね、
いろいろま
たどっか植えようかなとかね、そんな思ってね、思ってますけどね。
里山の風景ですね。
そうですね、はい、
そうですか。じゃあ秋がどんどん深まっていってる、ね、ということですね。
この間もね、林道、草林道ですかね、はい、綺麗にね、うん、でも私それを見逃しちゃって、主人はちゃんと写真に撮ってるんですよ、は
い、あ、そうですか。えつこさんを見逃してしまいましたか。
私ちょっと忙しくて ってみ
たバタバタと。
そうですね。
ね、忙しかったみたいで、イベントもね、この秋、
そうなんですよ。
あったということでね。
はい、その前にね、10月のね、はい、まあ、今日ここ写真もね、持ってきたんですけど、いわゆる稲刈りですね。
稲刈りの様子ですね、はい、みんなで。
そうですね。大抵の、農家さんは、うん、コンバインで、はい、数時間で、広い田んぼのね、米をザーッと買っていかれますね。ですぐそれはもう、ライスセンターとか、はい、あるいは自分の自宅 の、もみすり機ですか、はい、そういうところにね、バーッとかけられてね、うん、だからそういうふうにこう数時間で一人でできる農作業も、うん、はい、まあ、もちろんあるんですが、まあ、里の山川、はい、みんなでやる農業ですので、
みんなで、
はい、みんなで
手作業ですね、
はい、手作業で、借りまして、まあ、借りるのはちょっと広いところもありますので、はい、バインダーという機械を使いますけど、まあ、その隅っことかそこが機械が使えないとか全部手刈りですね。はい、でそしてみんなで稲木をね、はい、稲木っていうんです、稲の木と書きましてね、稲木って、はい、稲木をこう3本ね、はい、こう三角形とかね、円錐形に、
はい、
それを支柱にしまして、で長い横の木をかけまして、はい、そこにずっと買ったその束、稲束ですね、それをみんなでかけていくんです。でそれを天日にね、2週間ぐらい、ずっと
そんなに干すんですね、
はい、かけるんですよ。こんな風にね、ずっと、まあ、これも一つの、はい、高平ね、秋の風物詩で ね、何軒かね、はい、高平でもこういう風にね、なさってるところがありまして、
干すことで何かこう、
はい、そうなんです、はい、干すことで、もちろん乾燥は目的ですけど、はい、この上の、どうですか、軸ね、はい、軸からずっと栄養分が下の稲に、こうずっとじわじわと降りていって、はい、ますます美味しくなるというか、はい、そういうふうに聞いております。実際データを出したわけないんですけど、確かにで
も美味しくなると、
データといえばいわゆる水分量を、はい、水分計というのがありまして、うん、それで主人がこう、私も今度初めて体験したんですけど、ゴリゴリゴリゴリと、はい、器具を回しまして、で粉にして、はい、それで水分量を測るんです、はい、やっぱり普通はコンバインで買って、で乾燥機にかけて 15. 点何ぼかぐらいになったら、次もみすり機になるんですけど、私たちはこの干しただけで 15. 点何ぼにするんですね、で2週間ぐらいしたらだいたい 15.4 ぐらいでしたけど、そういうふうに天日干しっていうんですけど、それ美味しいですね。
美味しさが増すわけですね。
お様のね、紅葉でね、で美味しさが増して、でそれからこれをハーベスターという機械で、はい、稲ともみに分けるんです。
なるほど。
でそういう作業の日もありますし、はい、で今度もみになったのを、はい、もみすり機をお借りしてるところに運んで、はい、でそれを玄米にするんです。
ね、
でまあそれが私たちの喜びですね。
はい、なるほど。
やっぱり手塩にかけてね、はい、もう私なんか今年 そうです、主人が5月の2日に足首を骨折しました
し、ね、
だからそのくらいから田んぼにね、去年までは全部主人がしてくれてたんですけど、その水を入れたりね、はい、でまた抜いたりね、でちょっとこう水の量とか、
だから調整が、ね、
ご近所のね、田んぼの周りの農家さんとか、なんかいつもよく教えてくれるいろんなね、農家さんに、聞き回って、はい、でこれぐらいでええやろかとかね、でもう走ってたら、もう中干しするから抜かなあかんねんとか言ってね、言われてね、今入れてきたとこやとか言って、ほんでまたバーッと U ターンしてね、抜きに行ったりね、
そうなんですね、
本当にね、
バタバタで、
それでもそういう風にして、みんなとね、知恵と力合わせてね、できた稲っていうのはね、本当に愛おしいというか、
そうですか、一粒が、はい、一粒がね、
そうなんですよね、もうこぼれた一粒でも、
せっかくここまで来たらね、もったいない、
そうなんです、
ね、最後まで、
はい、で最後までできて、玄米でね、はい、みんなで運んで、それはまあたくさん関わってくれた人には、はい、プレゼントで、だいぶちょっと出したり、でその後、また購入して、購入っていうか、購入のか、まあ、寄付なんですけど、はい、私たち の自主財源というか、そういうふうなに ねこれからしていって、また次 の稲を作っていく、はい、まあ、そういう仕組みと、皆さんの楽しみと、みんなでやる農作業っていうのは、やっぱり なんていうかな、やったねっていう感じでね、みんなこう気持ちがね、こう寄っていくというのか、そういうのが農作業にはね、なんかあるような気がしますね。はい、理由があるんですね、やっぱり。
ね、
まあ難しいですけどね、今の時代でね、やっぱりこういう人のつながりもね、それはやっぱりこう作っていくことで、まあ、あの人が集まってきて、
まあ、いろんなとこ、
はい、そうですね、それをやっぱりこれからも続けていきたいと、
みんなで頑張ったっていうのも、ね、
そうですね、
ありますからね、
はい、まあ、稲はあのだからそこで終わるんじゃなくて、はい、今度はその稲木をね、はい、あのまた片付けたり、あのうちの前に川がありますから、はい、その川に稲木を全部掘り込みまして、
どうしてですか、
はい、全部あのここにこうちょっとあの川の横にね、こうなんていうんですか、水たまり、水をためるところがありましてね、はい、でそこに全部稲木をね、
はい、
こう上から掘り込む、はい、あのその方があのどうですかね、こうあの水道の水を使うわけじゃなし、あのその川の底の水で全部この男の人たちとかね、女の人たちをってこう洗って、でそれをざーっとまた干すんです。
なるほど。
で乾いた頃にあの農機具の小屋がありまして、はい、あの倉庫が、そこにまたざーっと並べて、はい、来年 の、 あの、
ま、
作業を、ね、こう使えるように待つというか、ね、それをあの人間がまたそれを、ね、助けてやるというか、ね、
そうです
ね、じゃあもう稲城と共に、ね、またあの 稲作作りをやっていくという ね、
そうなん
ですね、皆さん、ね、すごいそういうことをテキパキと、ね、あの自主的に、ね、ちょっとやってくれたりね、
そうですね、でも苗を植えて、この収穫もいろんなこの作業が間にあって、はい、決して一人ではできないことばかりですもんね。
その稲わらがありますね。で稲わらはあの、今度はの12月18日に、はい、あのしめ縄作りをするんですけど、あの交流あの高平交流センターで、それに稲わらを使います、はい、でここはもあのここ私たちはあの稲も作ってますし、米も作ってますし、もち米も作ってます、
もち米も、
で特にもち米 の、 あの稲わらは普通より長いんで す、
うん、
だからその稲わらを、あの取っときまして、農業倉庫 の、 その屋根に、屋根とかの天井にね、ずっとこのパイプをあのちょっと木をね、渡しまして長い木を、それに全部今かけて、もう見上げれば稲わらの束ここにありですけどね、はい、そういう、あのそのために取っておいて、
しめ縄作りのために、
しめ縄作り、はい、でごあのいろんなところでしめ縄作りにされる方でね、やっぱりそういう稲わらが欲しいというか、そういう方にもどんどん持って行ってもらって、あの使ってもらうんで、その残りの稲わらは全部チッパーにかけまして、チッパーって言って、あの5センチぐらいの藁を5センチぐらいにこう裁断する機械、
あ、なるほど、そのあるんですね、
その機械を使って田んぼで、あのそれを田んぼに全部こう広くまた、
はい、巻くんです、
巻くんです、
はい、
でそれがまた来年の稲 の、はい、あの肥料になるんです。
あ、なるほど、
はい、あの循環するんですね、そういうことも通じて、だから稲の 稲作りは、稲作りっていうのか、それはもう本当にあの田んぼと共にありますので、田んぼがまた来年生き生きとね、あの土が
元気な土になるように、
また稲わらをそういうふうにあの使って循環させていく、
土に戻っていくわけですね、
はい、そういうあのなんかその循環の中に私たちは今ちょっとね、
そうですね、実感しますね、はい、そういうふうに思うとね、
そうですね、はい、そんなんやってるんですよね、まあ、そんなんをしながら、あのそれと同時にやっぱりもう来年 の、はい、あの例えば豆ですね、そら豆とか、はい、それからあのスナップエンドウとか、じゃあもうそら豆はちょっとあの一本について少ししか取れないので、今回はあの、はい、スナップエンドウ、
はい、
それのもう種まき、
もうそんな作業が始まってますね、
はい、来年 の、 その春のための種まきがもうね、あの種まきに始まり、あの玉ねぎの植え付けですね、その前にニンニク植えましたけど、
なるほど、
だからニンニク、その来年収穫するものをもう今から、
はい、準備が始まってるんですね、
はい、そうです、もう始まってるんです、そういうふうにの農業にはなんていうか適期適期がありまして、それを逃さないように、あのなるべくその土地 の、 あのお役所さんに聞きながら、はい、あの追いつきで、ね、もうなんか後手後手に回るんですけど、でも
終わりながら、
そうそうそうそう、はい、それをあの秋から、この秋から来年の野菜ね、 で今これはスナップの、まあ、写真を持ってお持ちしたんですけど、はい、これはスナップエンドウ の、 あの種まきをした、
ね、なるほど、そこから始まるんですね。
そうなんですね、はい、もうやっぱりまかないと出てきませんもん ね、
で
ね。
で収穫いつ頃になるんですか。
これは来年の4月、4月ぐらいですね、はい、
そうなんですね。
で、あのニンニクは来年の6月。
あ、そうですか。
ニンニクはもうほとんどあのもうね、あの9月10月ぐらいに、あの植えまして、はい、で6月ですか、ほとんどその田んぼ畝をね、うん、占領するわけなんですけど、
なるほど、ずっと、
はい、で6月にあのニンニクは6月、はい、ニンニク玉ねぎはね、だからそれを今からね、先週の日曜日に玉ねぎを、日曜日雨の予報でしたから、土曜日にね、雨の、あの避けまして、
天気のいい時に
いい時には玉ねぎを全部、はい、500何本見るたんかだいぶ植えました。
おお、そうなんですね、はい、それは皆さんで一緒に。
そうです、もうあのふるさと酪農部のみんなで、あの肥料を入れて、ちょっと入れて
植えていったということですね、
はい、でまあ、そんなのをね、あのみんなでやっていくのがこの10月、11月ね、はい、
あったということですね、
はい、そういうことですね。
そして11月もイベントがあったということ で、
そうです、はい
ね、
はい、
この話ではあの1曲お送りして後半にお伺いしたいなと思います。
わ、
はい、
かりました。
一曲お送りしました。ニコレット・ラーソンでロッタラブでした。さて今日はスタジオに NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんを迎えしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
今ね、曲聴きながら子供たちの元気な様子をね、お聞きしてましたけど、はい、ね。そんな子供たちが参加したイベントがこの間あったということですね。はい、
この間の日曜日、はい、11月20日ですね、まあ。天気がちょっと心配されたんですけれども、あの申し込みは28人、はい、あのあって、で、あのお父さんお母さんはどちらかついて来られるところとか、両親も来られましたけども、はい、あのそうですね、8人かそうなんです、うん、であとだから3分の2ぐらいは子どもたちですね、
子供たちが、
はい、それもまあ小さい子もいますけど、あの未就学って言ってんですか、はい、それいますけども、まあ、幼稚園からね小学校3年までの男の子が、うん、はい、あの圧倒的に多かったですね、
参加してくれた、はい、これは三田町博の関連イベント、
うん、そうです、三田町、はい、そうなんです。で、どうもそのパンフレットを、はい、あのどこから知りましたかっていうアンケートでは、はい、小学校に、あの小学校からもらったその冊子ですね、三田町博の、はい、で それから知ったというのが多かったですね。遠いところでは、あの、吹田から来られた方
が、そうなんですね。
それはホームページで、まあ、三田市のホームページですね。はい、それから、まあ、私も SNS で発信してましたから、はい、SNS から来られた方もいらっしゃいます。だから、ね、あの、そうそう、あの外国の方も来られて、
あ、そうなんですね、
はい、あの中国の方の方から来られて、はい、その方たち3組いたんですけど、それぞれ全然関係ないところからの申し込み で、
うんうん、でいろんなところから、
はい、いろんなところからあの年代ね、そんなふうな感じで、28人の申し込み で、で実際に25人でした、
うん、はい、当日はね、
はい、でまあ晴れまして、
いいお天気になって、
はい、で皆さんね里山というかね、はい、町に住んでらっしゃる方ですから、でも聞いたらもう子供たちはもう走り回ってね、あの広いとこですからもう走り回って、ね、もうあっちはこっちはね、
全てが遊び場になりますからね、
はい、でまあ、A 班と B 班に分かれまして、で、はい、あの最初 A 班が、うん、あの森の山お散歩、
はい、森の中に、
はい、あのちょうどねあのそのスタッフもね、はい、私あのエントリー制にしましてね、であの NPO 法人里の山川のグループ LINE に、はい、こんなことやりますと、三田町博で、はい、であの森のね案内して、うん、まあ、去年もやりましたので、内容は皆さん ね、はい、ね、あのエントリーしてくれる人って、まあ、この指止まれ方式で、はい、で言ったら、あの私たちは親しむ林の隊で、はい、森林隊っていうのがね、はい、里山整備の、そこから5人ね、
5人、
あの 僕やったるでとかね、
手伝
俺行くわとかね、なんかそんなんでパーッと手が上がって、それであのその人たちにどんな企画するとか言って、はい、でまたあの受付する人って言ったら、はい、受付2人あのまた、はい、あのふるさと枠の、はい、いや私やります私もやります
と
言
って、
ほんなら食事準備隊とか言ったら、また私もやっていいよ私もやっていいよってそういう人がいてて、 で、じゃあ畑受け入れたいとか言ったら、はい、またほな僕がな昼から出るから、
か
うん、そうしたら僕がやりましょうかって言って、そんなんでね、もう11人のスタッフがバーッと揃って、ね、
集まって、
はい、そしたらもうそのどういうんですかね、そういうやりたい人って言って、うん、やりたいやりたいいう人たちばっかりですから、はい、皆さんすごい積極的、そうしたらもう雨のために、はい、そうしたら大倉庫ってあるんですけど、はい、その広い倉庫をちょっと荷物がいっぱい置いてあって、はい、なんそれ片付けはないか言ってくれはって。で前の木曜日に、はい、来れる人来て、はい、もう綺麗にね
片付けて、
はい、
使えるように
使えるように
お
はーとか思ってねそれでだからで食事準備たいってね、前の日からも前の日は来れる人がいましたから、うん、前の日にもう材料ねちょっと切れるもんは切ろうって、土曜日に来て材料切ってくれて、お味噌汁のね、メニューが卵巻き炊きご飯と卵かけご飯で、はい、それで具沢山味噌汁ですから、うん
いいね、
その前の日に来て、でその日は2人来られて朝からね、はい、それでも本当にもう楽しく2人でねもうよくおしゃべりしながらもうどんどん進めて食器の準備から、
手はどんどん動くんですね。
ああそうなんです。受付なんかも受付の人はもう自分でちゃんともうその、受付のね、はい、
段取りが
段取りしてだからね私本当この、この指止まれ方式はね、イベントをするのにね、とってもねみんなが自主的にね、本当にやる気で、その作るというみんなで作るというね、なんかそういうのが、ね、スタッフの側からはそういうのがねいいんじゃないかなってね、人に頼まれてねあとそうじゃなくてね、そうして集まった、そういう人たちが受け入れるイベント、こう来た子どもたちも、本当その森林隊の人たちは、森案内する人、はい、で薪割りね、でも薪割りの木も全部用意してくれて、薪割りをで丁寧に教えて
子供たちが
薪割りをする、子供たちはやっぱりその大きなね、よきって言うんですけど、それをもう振り上げてね、斧ですね、振り上げてするので、やっぱり小学校3年までやから、なかなかそれが持ち上がらないんです、
重たいですね。
そしたら、その森林隊 の、おじいちゃん
おじいちゃんが、
おじいちゃんが手を貸して、でこうするんだよって、でまあ、彼らもね、そうなったら積極的ですし。ほんで一方ではもう焼き芋のおっちゃんが焼き芋を焼き芋食いに来いとかみんなあっち行ったりこっち行ったりほんでそれが終わった今度はワッペン作り言ってね、
うん、
木の台作って、はい、馬を作ってくりはってそれにこうこれはなんだ直径 10センチぐらいのね、はい、ヒノキね、うん、いい匂いするんです、
はい、
そのヒノキをノコギリでね、ちょうど5 1センチぐらいかなそれがにこう切るねだからノコギリ使うか初めてですよ
あ、
ね、初めての子も多いです、そのちょっと教えてあげて、コツをね、
うん、
でそれでまた切って、うん、でそのまた別 の、 おじいちゃんがこう皮むいて、でそこにネジをちょっと差し込んで、
はい、
で紐をつってね、でこの子供たちにマジックでね、はい、いろんな色のマジックで好きな絵描いたり名前描いたり、もうそれも夢中になって、
うん、
なんかそうこうしてるうちにもご飯炊かんなご飯炊かんなら自分たち炊かんならご飯食べられないよとか言ってね、私が言うと
みんな
バーッとほんでもうまあ、うちの主人がまあ指導するんですけど、僕マッチでバッチするの教えるんですけど、マッチ僕マッチ僕って言ってね、僕マッチするとか言ってね、もうマッチ
マッチの取り合いに
取り合い
なかなか気がつか
ない。そうなんです、ね、やっぱりそのあまりこの薪割りに興味を示さなかった子でも、今度はそのね、ご飯炊きの薪に火をつけたり、小さい薪を作るんですよ、
はい、
最初のスターターの、
はい、
それの小さい斧で、割るのに興味示して、
はい、
もうそれにかかってることかね。でもうちわで仰ぐんですけど、
はい、
んなもううちわをガーッ吹いて、
それやりたい
とか。そうなんです、ね、幼児の子もうちわしたりね。4つロケットコンロを用意しまして、はい、で米は1升5合、1升5合、1升やから、4升か。
はい
作りましたので、大きな鍋で具沢山味噌汁を作ったんですけど、まあその前にね、おっちゃんが焼き芋をねさっき食べたりしますから、
ね、
私焼き芋さっき食べて
食べたら
ご飯食べられへんやんって、ね、思ったけど、それがね、もう本当にみんなね、自分で炊いたご飯ですから、もうパクパクおかわりして、で味噌汁もおかわりして、こんな大きなお鍋が下に、また、で、まあ、余分に炊いてましたから、またその味噌汁も。
なくなるぐらい、まずは。
はい、
もう、
はい。で、米は4升炊いて、うん、まあ、7合か、 ぐらいね残っただけで、
すごいですね、
もう三畳なんぼね食べましてね、みんなで、まあそれはね卵が美味しい言ってね、まあ、うち の, あの息子のね、お嫁さんの実家で買ってるんで、だから産みたてなんですけど、すごいね、まあ、そんなんで新鮮なね、本当にね、なんかね、まあ、私でみんなこう分かれましてね、あの場所をね、はい、上の段とか、うん、それから中の巻き割りしたとことか、はい、それからそれのそのあのご飯炊いたとことか、うん、そう分かれて、はい、で食べまして、まあそんな風にね、皆さん分かれてもう何倍もおかわりのご飯、
いいね、
まあ、ご飯もおかわりしてましたね、でそれが終わったら今度はあの大根引きにね、
はい、
あの
みんなで
ふるさと酪農部の、はい、あのメンバーがね連れてきまして、みんな一本ずつね
引
くんですよ、すっごいもうあの男の子が多かったですからね、男の子が引いて嬉しそうにね、本当にね、
上手に抜けたんですかね、スポット、
あ、それは私見て言ってないです、私はこっちでちょっとまあね他の段取りしてましたけど、
ね、あ
の次 の, あの作業のね、であのみんな帰ってきて、みんな一本ずつ持って帰ってくる、まあ、ちょっと上なんですけど、お隣の奥さんに借りてる畑でね、あのふるさと酪農部の人たちが作った
抜きましたね、
でみんな一本ずつ抜いてもう抜いてね、もう息揚々とねでもう帰ってきたらすぐまた次に、あのちょうどうちにあの甘柿の木がありました、はい、でまだ残ってましたから、はい、みんなで甘柿の収穫、もう本当このほら次々
収穫、
や収穫です、
ね、
甘柿の収穫です、
ほ
ん
で
高いとこはあの女の子一人来てた、あの高いとこはさあのな高枝バサミ、
はい、
あれ で, あ
のあれでちょっと取って、
あの森林隊の人に助けてもらいながら、うん、あの手でもぎってる子もいっぱい、
ね、すぐ取れるところになりますね、
はい、で全部もぎって、まあ、持って帰りようっていう感じでね、
は
い、
甘柿ですからね、
はい、で今度は渋柿、
ね、今度
は
渋柿です ね間違って食べて大変ですけど、
そうなんです、渋柿はね、うちにもあるんですけど、でもご近所の、ね、おばあちゃんがね、渋柿取ってって、うん、なんか渋柿は、
はい、
あの取った方が次の年の柿のなりのね、うんうん、それに影響するらしくって、取った方がいいんですって、
なるほど、
だからあれ全部佐藤さん取ってーなーって言われて、で前の週にあのその森林隊のメンバーがあのみんなでダーッと行きまして、でみんないただいてきたんですよ、でそれを置いてあったもんですから、でまああの子どもたちにあの渋柿作りやるって言ってね、ほなやるやる言ってね、ほんであの机の上に全部ブルーシート引いて、でまたあのふるさと酪農部のメンバーがこう指導しまして、でピーラーで皮を
むいて、
であのこのあの紐ですね、紐にこうずっと行って
間にね、
もう小さい男の子ね、小学校1、2年、3年ぐらいですけども、真剣そのものですね、夢中になってね、うわー、皮むいてね、もう手なんか、そんな汚れるなんてね、ただ渋でね、そんなあの渋で汚れた、そんな全然、
気にならない、
もう一生懸命ね、
はい、
でもお母さんたちもまたこの後でね、こっち側でね、すごいあの、どういうんですかね、あの一生懸命むいてね。
そうなんですね、一緒に。
で皆さんにね、あのもっと作るって言った人、あの作りますって言った人には、あのここにねちょっとお持ちしましたけれども、は
い、たくさんありますね、
はい、あのもうすごい何百個ってありました
からすごいだ
だから本当地域の人たち の, あのおかげもありまして、こんな風なあのいろんなね
収穫体験
と、ね、はい、収穫体験がねできて、あの楽しい作業っていうんですか ね,
ね、
それもね
みんなで作って
体験がね、はい、まあそんなんでね、皆さんね、あのその来られた方たちね、あの子供たちの感想が、ね、ありましてね、
届いてるんですね、はい、どんな感想がありましたか、
ね、薪割りの時斧がとても重たかったけど、気を割れて嬉しかったです、はい、大根を抜く時、面白い形が出てきて面白かったです干し柿を作った時、ピーラーで剥くのが難しかったけど面白かったです、
あ、面白かった、でも面白かった
ご飯も卵が落っこちそうになったけどとても美味しかったし、お味噌汁も あったかくて、面白かったです
面白かったんですね。
そして大体のものを もう大体のことは初めてだったけど、うん、面白かったです。これ多分小学生
そうですね、
かったんでしょうね。
いいですね、わかります、その気持ち、
はい、そうなんですね、すごい ね、 なんかね、
とにかく良かったんですね、そうそう、全ての体験が、ね、
あのみんなすごい楽しんで、ね、おられたみたいな、
いい思い出になってますね。
でもやっぱりそのお母さんたちに、もしこれからいろんなね、あのそういう体験のね、イベントがあったらお知らせするのに、あの、まあ、私は大体 LINE をね、で LINE 交換しませんかって言ったら、5人6人の方か、はい、あのしますします言ってね、
てて、
はい、ほんでその後 ね、
情報ね、全部、
はい、これから情報をね、また流していったりと、
いいです
ね、やっぱりあの三田市のね、あのそういうあのイベントとね、あのこの子ですかね、あの一緒になってね、はい、やらせていただいて、広報もしていただいて、で、まあ、
また広がりがね、
広がりがね、
生まれましたしね、
でまたそれは皆さんに知っていただくいいね、でまたこちらの方はあのそういう人とつながって、またもっと興味のある人は、ね、まあ、続けて米作りとかそういうことをしたいという人が出てきましたら、またその方、家族ともつながって
一緒にね、
だからそうしてこう少しずつね、皆さんに、あのこういう里山の企画とか活動をね、知っていただく、
そうですね、いい機会になりましたね。
そうですね、
多分子どもたちも普段そんなに野菜に興味もないし
そうですね、
ね、
はい、
でもやっぱり場所が変わって環境変わると、
そうです ね、 ね、なんかね、子どもたちの目がね、もうキラキラキラキラとね、すごいね、あの
生き
生きしててね、私はもうそれでね、元気をいただいて、皆さんね、おじいちゃんおばあちゃんでね、あのいろいろね、
ますます元気にな
って、はい、そうなんですよ。で、まあ、みんなが楽しんでね、くれてるのが嬉しいというか、皆さんスタッフの方はね、やってよかったいう感じで ね、
ね、
は
い、天気も良かったみたいでね。
そうですね、天気もね、本当に青空も見える時もありましてね、
いいですね、
はい、まあ、本当にあの秋のね、楽しい一日がみんなで作れてね、とても良かったと思います。
はい、じゃあこのまあ2ヶ月振り返ってもらいましたけど、ね、まあ、来月がまあ12月に、ね、
そうですね、12月なんですね、であのこの頃ね、移住相談っていうのが、はい、あの阪神北県民局とか、それから三田市とか、なんか徐々に増えてきてるみたいなんですよ。だから今日も私はこちらでお話しさせていただいてますけど、あのメンバー の、 あの人が今あの
相談に、
はい、あの相談に来てらっしゃる、一回来られたんですけど、今藤ヶ丘にお試し住宅って県のありますんですけど、そこにお泊まりになってる方で、あのご家族 で、 で今高平をずっとあの車でね、
見て回って
案内してくださってるんですよ。で、昼からあのちょっとお会いして、またあの詳しいことを聞いて、で、まあ、その方たちが本当にあの高平でやりたいことがやっていけるように、あのその家とか、まず どんな家がいいとか、ね、どんな、例えば畑がついてるのがいいのかとか、詳しいことを聞いて、まあ、それにあのマッチするような家、まあ、紹介だけですけど、マッチングだけですけど、
はい、
あのまたそれ以外、それの今後のことはまたね、あの専門家の方にお任せしますけど、はい、まあ、まずはマッチングというか、そういうことをまたやっていくね。で、まあ、今度もまた三田市の方にも増えてるみたいですし、
そうなんですね、
そういうことも、まあ、あの引き続いてね、
いいですね。じゃあ、
そうそう、で12月ですけど、12月はあの18日に、あの高平里づくり協議会と共催、うちの佐野里山がと共催しまして、あの高平ふるさと交流センターで朝9時からしめ縄づくり、
先ほどの、ね、
12月ですから、
ね、そうですね、
あの恒例のね、今までちょっとコロナで開けてなかったんですよ、あの去年までは、で今年はやって、はい、であの交流センターで開きますので、あのそれは高平里づくり協議会の方に申し込んでいただければいいと思います。
参加できると、
はいはい、
なるほど、
それとか、餅つき、
餅
つきはまた恒例でやりますけれど、いいですね、またそれは、もっと問い合わせていただければ、はい、まあ、参加ね、はい、あのしていただける、
これは里の山がの
フェイスブック、
はい、
フェイスブックとかで、
ね、
また
あの 情
報を提供したいと思っております。
わかりました、はい、ぜひ皆さんね、はい、参加していただきたいですね、はい、じゃあまた次回はそのあたりお話も
そうです、ね、
ご紹介いただけるかなと思いますので、はい、楽しみにしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオにお迎えしましたのは NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。